おはようございます。多分初めて帽子をかぶって、この前に立っていることになるんですけど、実は非常に恥ずかしいことが起きてしまって、最近は髪の毛切ってもらうときにバリカン使ってるんです。そしてそのバリカンでいろんな高さ調整できるんですけれども、私の場合は、上が12ミリで横は9ミリっていうことで、そしてこの間読み違って6ミリにあって設定してあって、それが逆さまになってて9に見えて、それでそのまま私の家内が9と思ってこうしたらお坊さんになりました。非常にもう恥ずかしいんですけど、もうしょうがない、2週間頑張れば、9ミリになると思いますので、皆様もお許しお願いします。とっても私とってはヒッピーの時代の男ですので、昔は髪の毛ここまで伸ばしてたのに、こんなね、あとはやっぱりね、私が下駄も持ってるし、スクーターも持ってるけど、スクーターと旅下駄とこの頭だったら完全にお坊さんと思われるなと思ってね、ちょっとすごいなんかショッキングな気持ちなんですけれども、昨日は私たちがチームを組んで7人8人ぐらいで、名古屋フレンズに来ました。そしてなおさん、ちょっと一言どうだったのか、みんなにコメントしてくれませんか。一言、いきなりで先に言ってたら緊張すると思って、ですから、どうだったのか一言で。
急に言われた方が言葉がすごいなんか神様がちょうどいいところになんか全部こう用意してくれてる感じがすごくして、さっきも優子さんと言ってたんだけど、ちょうど KBA 帰ってきた時も私たちが帰ろうと思って門閉めないとと思ったところに優子さんの車が帰ってきて、なおちゃんもそのままでいいからねみたいな感じで、ちょうどいいタイミングで帰ってきてくれて、ごめんなさい、名古屋じゃないんですよね。でも帰る時も全部神様が最後までそうやってサポートをしてくれてるなっていう感じがすごくして、本当に全部一つ一つ神様に信頼して、全部こう私らが何も使わんと神様に渡せてたんかなっていうのをすごい京太ともシェアしてて思いました。
ありがとう。
本当にいい時間でした。
ありがとう。私は特に嬉しかったのはやっぱりチームで行かないとやっていけないもんですので、チームの中では揉めたり足引っ張ったりそういうことになると絶対うまくいくことがないんです。私たちが愛し合ってるんだ、愛し合ってなかったら向こう行っても何もいいことが流れてこないので、本当になんかみんな愛し合って力を合わせて誰が偉いのかもうそんなどうでもいいっていう感じで、それが良かったなと思ってるんですね。あとは良かったなと思うのはもうね、お父さんは1948年、第二次戦争の後から、教会の仕事をずっとやってて、子供の時から礼拝の景色を見てきてるわけなんですね、もう50年以上。そしてよくあるパターンはまだイエス様を受け入れてない人たちっていうのは座り方とかなんかこんな感じで、俺が俺の考え方があるから、本当は私がここにいたくないんだけど、こいつが来い来いって言うから私しょうがなくここにいるのよとか、そういう空気がよくあるんですね。けれども昨日はノンクリスチャン結構何人もいたんだけど、賛美の中で見たらもう涙がもう出て、そして本当になんか なんか日本が柔らかくなってるんじゃないかっていうような希望が昨日湧いてきたんですね。本当にそれが嬉しかったんですね。そしてそれが、今日のテーマのメッセージとちょっと、関係してるんですけれども、今日の話は、リバイバルを楽しむか自己憐憫を楽しむかどっちにするのかっていうようなちょっと不思議な題名なんですけれども、今日の御言葉はね、ヨナっていう話、なんですね。そしてヨナっていう人が2700年前に、生きてて、そしてなんかそれを聞くだけでなんか私たちと関係ないんだと思ってしまうんだけど、本当のこと言うとかなり関係があるんですね。そしてそれはヨナの、話っていうのはどこで起きたっていうと、現在の、戦争が起きているシリアの方に起きているんですね。そして今一番戦いの激しい場所って モズルっていうところなんですけれども、よく最近ニュースに載ってるんですけれども、多くの人は知らないのは2700年前、ニネバっていう町がそこにあったんです。ものすごい大きな町で、そしてその町は、どういうことで有名だったのかっていうとね、残酷、ものすごいひどいことをするような国だったんです。ものすごい残酷の王様がそこに支配してたっていう、そしてその残酷っていう空気が現在でもそこにいるわけなんですね。ですから私たちがニュースで ISIS とかそういう戦いあるときに人の頭をちょんぎったり、そういう場所がね、2700年前のことなんだけれども、そのような場所なんです。昔から現在でもめちゃくちゃな戦いがその地域に起きているわけなんですね。そしてこの話はご存知の方が結構いるんじゃないかなと思うんですけれども、まずね、ヨナっていう預言者が、ユダヤの預言者がいて、そしてその人は、僕見ててね、あんまりいいポイントが見当たらない。結局かなりプライドがあって、そしてユダヤ人じゃない人たちを差別とか、憎んだり、そういうような自分が霊的で自分が偉い、けれども、ユダヤ以外の人たちはもうゴミのような、だからそういうような人だったんだけど、すごいなと思うのは神様はすごい忍耐強く憐みを持ってそういう人と関わってそういう人を使ったことが良かったなって、すごいなと思ってるんですね。そして多くの人、子供でも知ってる子もいるんですけれども、何か神様が語って、そしてニネバっていう残酷な町に行って悔い改めなさいっていう方向性を変えなさい、そうしないと、あと何日間では滅びるっていうような事件があるのでっていう、そういう注意、のために行きなさいっていう神様から言われたのに、彼がやだって、もうそんなしたくない、もうあんなひどいことが起きるべきなんだって、ざまみろっていうような、それで協力しなかったので反対方向に逃げて船を乗って、そして結局船で逃げてるわけだから嵐になってしまって、そしてあの時代は嵐が起きたら船の船長とかそういう人たちが誰のせいなんだっていうような考え方があって、そしてくじで誰が犯人なのかって探してみたら彼の、名前が出て、そして彼が告白してきて、私ですって、私を船から海に追い出したら、投げ捨てたら嵐が終わりますっていうことで、でみんなそれしたくなかったけど、結局あんまりにも、ひどかったので、もう船から投げ捨てられて、そして海に入って、このようなもんかなって思って食われたんだよね。 そして多くの人はその3日間、その魚の中にいたっていう、なんかみんな想像してしまっているのは、魚の中でなんかな、まあ空気の匂いが悪かったかもしれないけど、なんとか空気があってギリギリで3日間そこで生活してたって、なんかけどそれはあんまりにもありえない、魚の中で生きるなんてとかおかしいとか、そういう考え方の人多いんだけど、よくこのヨハネを見てるとね、死んじゃった、溺れて死んだの、そして死んじゃってその死体が食われたの、そして結局発酵してきて、その魚が味が悪かったみたい、そしてお腹が壊してしまって、そして海岸で戻してしまったの、そして神様の力でよみがえった。そしてこれはどうしてこんなことが起きたというと、イエス様の3日間殺されて3日目でよみがえるという一つの予言として、その話を何千年前にもう、700年前に予言として、それは起きるようにしたんですね。そして今日の全部読むことができないので、ヨナの3章の1節から4章の4節、これがもう魚に食われて、そしてお腹壊して戻されて、そして立ち直った後に、しょうがなく、ニネバっていう残酷町行って伝道するっていう、その段階で読んでくれませんか。ヨナ3章の1節から4章の4節をお願いします。
再びヨナに次のような主の言葉があった。立って大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよ。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは行き巡るのに3日かかるほどの非常に大きな町であった。ヨナははじめその町に入ると一日中歩き回って叫び、もう40日するとニネベは滅ぼされると言った。そこでニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布を着た。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って王服を脱ぎ荒布をまとい灰の中に座った。王と大臣たちの命令によって次のような布告がニネベに出された。人も獣も牛も羊も皆何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒布を身にまといひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いとを悔い改めよう。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを治め、私たちは滅びないで済むかもしれない。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈っていった。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですから。主は仰せられた。あなたは当然のことのように怒るのか。
ありがとう。僕は特にこの話の大好きなとこは、ニネバっていう町は完全に聖書の神様を知らない町だったんですよ。 そしてたった3日間だけで反省して悔い改めて、そして救われたんです。それが私にとってはもう現在の日本のためには大きな励ましになってるんですね。なぜ言うと、日本も神戸はそうでもないんだけれども、田舎行って、なんかそこら辺のお百姓さんと話しかけたりすると、イエス・キリストどう思いますかって、聞くと結構ねこのような答えが来るんですけど、ちょっと待ってちょっと待って、イエス・キリストってあれは、イスラム教じゃないよ、あれキリスト教の、人なんだなとか、だからそこまで理解が浅い人がこの日本にいるわけなんだよね。本当に何も分かってない人は大勢います。この時代も本当に分かってない人はほとんどけれども、たった3日間だけで悔い改めて、そしてこれが聖書の中に出てくる話だけではなくて、まあ、現在モソという町の周りにこのニネバの潰された町の残りがそこにあるわけなんですね。そしてそこにその時代の歴史が石に保存してあるんです。そしてそこにちゃんと出てるのは、ヨナの時代の王様が何かすごいことがあって、さまざまの神様たちを信じてたのに、一つだけの神様に信じるようになったっていう、そういうのはもう保存してあるんですよ。ですからこれは聖書だけのなんか物語ではなくて、実際にそういうことが、大体700年前に起きたことなんですね。ですから私がその日本のことを考えると、すごい希望が湧いてきて、神様はすごい方ですので、何もかも、変えてくれるというような力、現在でもできるんではないかなと思います。またもう一つ、例えば何年か前の大きな地震と津波の時に、すごい周りの人が怒ってしまったんだけど、東京の政治家の方はそれが起きた後に、日本の神様たちが怒っていますって、ちゃんと仏壇とか神社守ってないからこんなことになったんだっていうような断言して、私たちが悔い改めるべきなんだっていう、なんかそれを言った政治家もいるんですけれども、もちろん私はそれがいいと思わないんだけれども、その反省の心があるなって、反省できるっていうか、今のままじゃダメなんだっていうような、そういう理解は日本でも気づくことができるんではないかなと思うんですね。ですから非常に面白い、私とっては話なんですね。そして励まされる、神様は何もかも変えてくれるような方なんだなって嬉しいと思っていますけど、もう一つこの話の中でそういう前向きな希望を与えてくれるようなとこあるんですけれども、問題はこのヨナなんだよね。そしてヨナは落ち込んでる理由は、神様は憐れみ深いから落ち込んでた。あれって、そしてヨナと僕の全然違うところは、日本大好き、そしてヨナはネネバ大嫌いっていうような人だったんですけれども、彼はきっとね、この町のもう嫌いやって、この町の人たちがもう下手したら反省する、そして悲しむ、そうしたら神様が憐れみを見せてくれるやろうな、そしてそうすると私を期待してた滅びが起きないんだよなって、それで落ち込んでたんだよね。本当にすごい人やなと思って、けれどもこの方の心から学べるのは、怒りと自己憐憫は毒なんです。毒なんです。非常に心の中にはひどいことなんです。 本当に危ないことなんです。そして怒りと、自己憐憫、自分がかわいそうやなって思うのは始まりが一緒なんです。怒りっていうのは周りの人を思う通りに動いてくれない、腹立つ、周りの、自分が与えられた人生を思う通りにいってない、腹立つ、あの人をこうするべきなのにしなかった、腹立つって、結局自己中心的なもんなんだよね。こうなってない、ああなってない、だからうーっていうような、そして今度は、内向的に抑えるんではなくて外に出すの、この野郎とかで、それが怒りなんだよね。そして自己憐憫も一緒なのけど、人の性格によってどっち選ぶのかって見えてくるんですね。おとなしい人は怒って物投げたり暴れたりするんではなくて自分がかわいそうってそっちの方、思う通りに行ってない、あの人をこうもらってるのに、あの人はハッピーファミリーで、あの人はこうなって、なんで私がこんなことけ、そしてけど内容が一緒なの、思う通りに行ってないからっていうような、けれどもこの自己憐憫っていうのは一番僕にとっては怒りよりも怖いなと思うのは、自己憐憫っていうのは人の慰めで始まることがあるの。そしてそれは例えば教会に来てどうしたのって、いや私がこんなことあってあんなことあって、そしてあそうだったのか、よしよしよしよしよし、それでみんな周りに囲まれてよしよしよしよし、そしてそうか、じゃあ今祈ってあげるなって、そして今度はその段階でいいんですよ、その段階で。けれども次の週どう、元気ないなって、いやまだね乗り越えてないのよ、そうか、よしよしよしよしよしよし、2回目、よしよし3回目、よしよし4回目、なってくると慰め、それはいいもんなんだけど、かわいそう自分っていうものに入ってくるの、かわいそう自分が。けどかわいそう自分が言ってしまうと、その、意味は、神様あなた間違えている、私に与えてくれた人生はダメ、あなたのやり方がダメ、そしてあなたが私の問題解決する力もない、でそれですから結局神様に対して逆らってるようなことになってしまうんですね。そうなると自分の心が硬くなる、どんどんどんどん硬い石のようにものになってくる。そうするとその硬い石を慰めるために食べ過ぎたり、ケーキセットやり過ぎたり、酒飲みすぎたり、の慰めの名前、今度は噂話を出したり、結局自己憐憫でいろんな悪いものが発生していって、そして自分の人生をダメにしてしまうというようなことなんですね。ですからこの自己憐憫は私にとっては本当に危険なことなんですね。私の場合は、3年前の病気の一番ひどい時に襲ってきた自己憐憫、なんで私がこんなこと体験しないとダメなんだろうって。そして私がその時に理解してたのは、このまま自分がかわいそうと思ってしまうと、これを握るとね、自分死ぬわって。なぜ言うと、自分がかわいそうっていう思ってしまうと、神様の力がそれで止まってしまうんです。なぜ言うと逆らってるわけなの、神様が間違えてるっていうような断言になるので、ですからその奇跡的な力が自分がもらえなくなっちゃうんですね。非常に危険なことなんです。そしてどうして今日この話をしていると言いますと、毎年、いろんなことはあるんですけれども、牧師っていうのは、私いつも祈ってるのは、神様この先私たちが何か準備した方がいいと思うものは何でしょうかっ って、そして今年、示されたのは、今から、大体8月の10日まで自己憐憫になりやすい、季節に入ってくると思います。暑いし、もう暑くなるとね、マイナスが、暑くなるとなんか暗い後の入りやすいっていう人いますでしょうか。僕すごい、なんかねネガティブになって、そしてなんかエアコンついてる喫茶店に入っていくと進行がいきなり湧いてくるのなんて、ね、もう入る前にはね、なんで生まれたんやろうか私はって、か私はかわいそうって、だからそういう気持ちになって入っててね、そしてなんかハワイアンのメロディーがあって、おいしいもん飲んで涼しい空気入ってくると、神様何でもできるっていうような、そういうですから私たちが気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。そして次は、これは毎年なんだけど、お盆のあたりは怒りが非常に多いんです。ですから私たちがその2つ、自分がかわいそう、また怒りに落ちないように、本当に私たち気をつけた方がいいんじゃないかなと思っています。そして、自分の中にはもう、もう自分がかわいそうっていうような、ものがもう始まってるなと思うんだったら、どうすればいいのかっていうのはちょっと、ポイントを出して、それで終わりたいと思うんですけど、一つはね、自分の口の告白なんだけど、どうして自分がこんなことになってるかわからないけれども、神様、あなたの方法と私の方法は、あなたの方法、考え方の方は正しいですって。ですから今大変なこと起きてるんだけれども、あなたがちゃんとプランを持ってることを信じますって。それが非常に、ね、私の目ではこうならないと、ああならないと思うんだけど、神様、あなたの計算では100年先とか500年先とか100年前、全部あなたの知恵の中に入っているわけなので、ですからあなたの道は私の道より正しいと認めますという断言が非常に大切だと思います。もう自己憐憫落ちないように、これが非常に、そして2番目は、正直に天道様、イエス・キリストの皆によって祈ります。正直に言うと、自分がかわいそうだなという気持ちが入ってきている。なんで私はこんなこと経験しないとダメなんやろうか、あの人はこんな平気なのに、あの人はそんなに恵み、そしてそういうのがもう始まっていることを、告白します。許してくださいって、許してください、もう始まっちゃってるって、頭の中に入ってきてるって、許してください、これ正しいと思いませんって、それが2番目の守りじゃないかなと思うんですね。そして今度は、自分で決心して悩みがあった時に、人に告白、それを言って慰めもらうのはいいことですけれども、これで同じことで慰めが3回目っていうのはちょっとやめましょうっていうことで、切り替えしないといけない。人間頼るんではなくて神様に頼るっていう、ですから慰めっていうのは、ね、10回目同じ話出して、同じ泣き方をして、同じよしよしも、それをもうやめようと思って、3回ぐらいで、今度は神様の方に向けて、解放してくださることを信じるっていう、ですから私の場合は、慰めをもらいたい時がありますけれども、2回目はいいですっていうの、もういい、神様を信じるっていう、そうしないと心の中が変わってきてね、そして自分の下の唇が出てきて、そして自分がかわいそうという思いが入ってきて、そしてどんどんどんどん、その神様の奇跡的な力が流れてこないようになってくるので、それをまた気をつけましょう。もう一つはできるのは、自分がかわいそうっていう、それと戦っているんだったら、一つの理由は自分ばっかり考えているから、自分自分自分自分だからそうなってるっていう、ですから他の人のことを考えて他の人を助けるっていう、世の中そうするべきやったの。もう本当、自分、神様、正直言うとね、あの町残酷、もう嫌い、 あのけれどもあなたがそう言うんだったらやりますって、あなたの働きをします、あの町の人たちを、に注意しますっていう、そして自分じゃなくて外向きに人を助けてあげたり困っている人を手伝ったり、自分ばっかり考えるんではなくて外向きになるっていう、これが非常に大切なんですね。そしてもう一つ、そしてこれがすごく大事なんですけれども、感謝っていう人間的な感謝と聖書の中にある感謝が土台が全く違うんですね。この世界、この社会の中にある感謝っていうのは行動によって感謝することなんですね。ですからもしお母さんが私の誕生日の日ごちそうしてくれるんだったら、私の大好物を用意してくれるんだったらありがとうって言う、なんやこれって冷凍食品で、ね、私若い時に一生懸命、ね、手作り料理してたのに誕生日なのにって、だから感謝言わない、ね、こうすればありがとうって言う、そうしなかったら言わないって、これはどこでもあるような感謝なんですね。こうしてくれたら、行動してくれたらありがとう、感謝って言うって。けれどもね、聖書の感謝っていうのは違うの。聖書の感謝っていうのは信仰に基づいてるから、行動によって感謝してるんではなくて、将来素晴らしい人になるから感謝する、そしてそれだけではなくて神様に向けて感謝するっていうのは、行動が自分の気に入った行動でだから感謝するんではなくて、神様は神様だから感謝、もう存在してるだから感謝、そして私と相手にしてくれてること、それだけで感謝するんですね。そうですから聖書を読んでると、あの時代の人たちはそういう考え方で感謝を言ってるんです。ですから詩編読んでると王様ダビデがいろんな不満とか悲しみをガーって書いて、そしてけど感謝しますって、そしてそれはなんでそれが言えてるっていうと、彼が切り返して神様は良い方だから行動がまだ見えてないんだけど感謝しますって。それでこれがね、ものすごい力あるんです。ものすごい環境をひっくり返すような力、人を癒すような力。ですから全てが正しかったら、全て思う通りいったら感謝するって、それはどこでもあるような浅いような感謝なんだけど、もっと深い感謝は、神様どうしてこんなこと起きてるかわからない。けれども、あなたは私を選んでくれている、あなたは愛深い方なんだ、それ信じている、あなたのことを信じているから感謝って、感謝します、感謝しますって、もう体が痛い、これがめちゃくちゃ、けれどもあなたは良い方で、そして相手にしてくれている、だから感謝、感謝って、そういう心を持ってしまうと、すごいことが起きる、ありえないような奇跡が起きる可能性があるので、自分が絶対自己憐憫に落ちないように、そういう口癖、神様ありがとうって、ありがとう、感謝しますって、今こんなこと起きてんだけど、あなたは全部見てくれてること、感謝しますって、私を選んでくれてること、感謝しますって、あなたは私を見捨てないこと、感謝しますって、それでそういう暗い、なんか私にとってはよく言うんだけど、自己憐憫っていうのは毒の蜂蜜です。蜂蜜って美味しいんだけど毒が入ってるの、自分の心をダメにしてしまってる、そのような甘さがあるの。だって何にも誰も何にもしてくれないんだもんって、なんか甘いものが入ってくるの、もう って入ってくるけれども自分の心がもう腐っていってるのダメになっていってるっていうようなもんなんですね。ですからそれをその道に落ちてこないように感謝感謝っていうのは大切なんですね。もう一つは自分の人生はどんなにめちゃくちゃでも楽しめるものがあるんだったら、楽しむ。そしてこれは例としてちょっと変かもしれないけれども最初私が2008年大きな手術を受けてそして手術の後にものすごい痛かった、ものすごいひどかった。そしてあと落ち込んだのは先生は手術うまくいったんだけどね全部取れなかったのよって、だからがんがどこまで発生しているかわからないっていうようなことで、そして私がそれが聞いてて自分のベッドの中でかわいそうやな自分はと思いながらそこにおって、そして隣のベッド6人がいたんですね。そしてみんながんと戦ってて、そして隣の人今でももうはっきり覚えてるんだけど、まあ、先生は私のとこ来て、まあ、手術は うまくいったけど、まあ、こういう問題がありましてて、それを聞いてて自分がかわいそうと思いながらそこに待ってんだけど、今度はまだその先生はその人のとこ行ったんだよね。そしてその人も手術があって、そしてその人僕聞いてんのよ、カーテンがあったけどね、聞いてんだけどね、すいませんって全滅、もうどこ見てもがんですのでもうすいませんけど正直に言ってくださいって前に言ったので、もう先がもうあんまりないのでとか、それを言ってるわけなんだよね。そしてうわ強烈やなって、自分もかわいそうやけどあの人もかわいそうやなと思って横になってて、そして今度はその方が、まだ歩けて、そしてカーテンもうそれ言われた後に、これは本当はいいことじゃないんだけど私とてはすごい反省したの。彼が もちろんクリスチャンでもないしけれども彼が出てきて、ロブさん聞きましたかって、うん、はい聞いたって、ロブさんね100円の、アサヒビール生ビール2つを出してきて、僕はまだつながってなかったので飲めなかったんだけど1個僕のところに置いて、まあ私はもうダメって言われたんだけどね、まだ飲める、今は今の瞬間楽しもうじゃないかロブさんって俺飲んで、で僕は誤解してほしくない、酒は一番いい慰めとかそれを言ってなくて、けど彼はね自分がないんだかわいそうか、僕はねかわいそうかわいそうって、けどその人はかわいそうじゃなくてもう本当に、そして彼はねその後1週間ぐらいで亡くなったんだけれども、彼は自分の、まだつながってる、まだ食べることができる、ですからこの瞬間楽しもうじゃないかっていうような、それでなんかすごい反省して、ですから私たちもね誤解してほしくない、最悪の時にビールを出してくださいってそれを言ってないけれども、言ってるのはどんなに自分の人生が惨めになってもどんな大変なことがあってもいいことが絶対ある、感謝できるもの絶対ある、ですからその中で感謝の心で楽しめるものを楽しむ、そして結果は神様に任すって、これが本当に正しい心ではないかなと思っています。天の父様、イエス・キリストの名によって祈ります。8月が入ってくるんですけれども、暑くて自分がかわいそうやなっていうような誘惑も来ます。またもう怒ってしまったとかそういうこともあるんですけど、今年私たちが卒業できますように、前みたいに落ちてしまうんではなくて、 あなたを信じて、あなたは良い方で乗り越えることができるような成長を与えてください。お願いします。また私たちの国のために乗ります。あのニネバ、もうたった3日で何もかもひっくり返されて、そしてあなたのことを信じるようになりました。ですからもう一度大きく、私たちの大事な日本を助けてあげてください、そして、本当に恵まれた場所、恵まれた人たち、そしてイエス様通して永遠の命を与えられるような大勢の人はこれから出てきますようにお願いします。そして私たちを使ってください。今はいろんな町に出て行って、あなたの愛、受け入れ、許しを伝えているんですけれども、その働きをどんどんどんどん強めてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。